相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも
相場さん、今月1日に出たニュースなんですけど、はい、東京都品川区は全区民を対象に1人当たり3万円を給付するという発表があって、ね、中学生以下には1人当たり5万円が給付されるということなんですよね。
津田さんなんか品川に引っ越したいとか言ってたね。
そうなんですよ。
もらえる。
私品川区民じゃないんですけど、これちょっと羨ましいなって思っちゃったんですけど、
う
ん、
そうだよね。ただ品川区は、はい、あ、それ今大変な時ですから、皆さんに配って、で皆さんが、生活の役に立てるのは非常にいいことだと思うんですが、はい、まあ、昔水戸黄門で30年ぐらい前の歌でさ、
はい、
人生苦ありゃ楽ありゃ、楽ありゃ苦はあるさ、
苦もあるさですね。
品川区は、はい、お金を印刷する権限がないわけですよね、はい、造幣局持ってませんから。
そうですね。
そうするとそのお金っていうのはその区民から集まった税金か、
はい、
ちょっと詳しく分からないけど、うん、国から来た地方交付税交付金の一部かよく分からないけど、とにかく税金ですよね。
はい、そうですよね。
だから限りがある中で配っているわけですから、はい、いずれまた必要な時にあまり今回使っちゃうと家庭となくなっちゃうよね。家庭と一緒だよね。
そうですね。
子供がさ、例えば大学合格してさ、
はい、
で嬉しいからってさ、うん、どんちゃん騒ぎやってさ、
はい、
なんか近所中ご飯に連れてった上にさ、近所に100万円ずつ配ってさ、
はい、
まあ、それとは違うのよ。今回大変な人がいらっしゃるから、うん、みんなさんの生活とか経済を活性化するためになんだけど、
はい、
まあ、原理は一緒で、あるキープしているものを、まあ、配っちゃうわけですから、はい、まあ、金庫の中のお金が少しずつ減っていくわけですね。で今日 の日経新聞、
はい、
朝刊にも出てましたけども、東京都が今回財政支出を1兆円近くやりましたと、
はい、
コロナでね、
はい、
ちょっと1兆円東京都の金庫に、まあ、実際金庫じゃないけども、まあ口座に入っていたものが民間に流れていくわけですから、
はい、
東京都という、公共団体としてはお金がその分なくなっちゃってるわけです。
そうですね、無限にお金出てくるわけじゃないですからね。
で残高がね500億切る400何億だそうです。
はい、
で400何億って言ったら結構やばい金額ですよ。残りは
すごい金額ですね。うん、
残りはすごく残り東京都として、
はい、
巨大都市東京都として400何億しか残ってないっていうのは、はい、もう何かあったらもう
あそうか少ない
もう全然
次もう一回何かあったら大変
終わっちゃいますよ。だって ANA がね、
はい、
これ何回も言ってるけど1ヶ月3000億かかるわけですから、
確かにそうですね、
うん、だから東京都だったらもともとかかるわけで、
はい、
で残りが400億弱しかなくって、
はい、
まあ、ただ予備費がもうちょっと7000億ぐらいあるらしいんだけど、まあ、いずれにしても大変な時に配ったことは正しいと思いますが、
はい、
まあ、それはそれでやったけど次残りが少なくなってるわけだから、まあ、どうかしないといけなくて、
そうですよ
ね、津田家だったらさ、
はい、
何か大変なことがあって出費をしましたと、
はい、
で残高があと300万しかない中で、はい、津田家の売り上げも少ない中、
はい、
300万を少しずつ使い果たしていくと、
はい、
今度は何かもう一度何かあった時にお金が尽きてくるわけですね、
はい、立ち直れなくなりますよね、
うん、だからこれはちょっとねどうするのかっていうことですわね、これ致し返しなんですよ。だって配らないとみんな大変なことになるし、
はい、
企業も終わっちゃうし、企業が終わると税金が入ってこないからまた税収が少なくなるし、はい、じゃあ税収増やすために企業を育てなきゃいけないから、はい、その辺のこう脳みその使い方がやっぱりその
そう
ですね、なんですか、役所の皆さん、
はい、
本当に優秀な方々たくさんいらっしゃるから本当に優秀なんですよね、
はい、
誰だっけ大阪府知事やった橋本さんなんかも、はい、府知事、府庁、
はい、
府の会社なんていうの府庁舎なんていうの府の、ね、職員いるでしょ、はいはいはい、ああいう人たちは本当に優秀だなって言ってますね彼もね。できっと品川区の職員の皆さんも大変優秀なんだろうけれども、
はい、
本当にこう脳みそを絞り込んでさ、
はい、
これをどうやっていくのかっていうのをしないといけないなって。
そうですね、
うん、で我々ね今度はマーケットで、はい、利益を上げようという側から言ったら、日本の国も同じように大変な財政支出をしている、
はい、
それから、一般の企業もねこの間貯金を取り崩していったり、 それからものすごい借り入れをしたりしてるわけですよね、はい、JAL とか ANA とか1兆円とか何千億円とか借りてるから、これ無利子っていうことじゃないわけですから、結構後で来るんじゃないかなと、
うん、そうですね、この後の財政問題っていうのもね、うん、どうなっていくのか
ということですね。それはだから今の直近のマーケットには関係ありませんが、
はい、
やがて、必ず響いてくるわけです、
はい、
で前も話したように、大震災があった時は復興税という税金が、
はい、
来ますから、おそらく今回もねそういうことでもしないとたくさん出た分補えないんで、いや本当東京都の金庫がね、はい、500億以下ってやっぱりすごい、俺たちで言ったら、
はい、
俺たちで言ったらさ、俺が多分年収、例えば年収1000万とするよ、そしたらおそらく年収1000万の人にとってどうだろう、東京都が500億しかないってことは年収1000万の人が貯金なんか40万ぐらいしかないような雰囲気だと思うんだよね。
あ、なんかあったらちょっとそれは心配ですね。
大変だよね。本当だよね。引っ越しとか品川に引っ越して
品川区に、
まあ、ということで財政問題いずれ来ると思いますが、
これ
は、
ね、
直近の問題ではないですけどね。はい、
はい、ということでこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、はい、8日の東京株式市場で日経平均株価は6日続伸し、前の週末と比べ314円37銭高の2万3178円10銭と高値引けでした。2万3000円台回復は2月21日以来およそ3ヶ月半ぶりで、6日続伸は2019年10月18日から29日以来となりました。前の週末発表の5月のアメリカ雇用統計が市場予想に反して改善し、景気回復期待が強まりました。内閣府が14時に発表した5月の街角景気で悪化に歯止めがかかりつつあるとの判断を示したことも好感されました。当初一部の売買代金は概算で2兆8712億円、売買高は17億307万株、当初一部の値上がり銘柄数は1592、値下がりは526、変わらずは51でした。さあ2万3178円10銭、うん、ということになりました。はい、
そうですね、はい、私は日経先物に関してはノーマークで、
はい、
個別銘柄をやってきました、
はい、
でこれは理由はですね、まあこんなに上がったんだから買っとかないでプロじゃねえじゃねえかっていう話もあるんだけど、まあこういう移動平均線の順番の時には、
はい、
今回のようなこともあるけれども、
はい、
途中で力尽きることもあるんで、読めない、読めないところに、あえてお金を入れることをやめたんですね、
はい、
入れてりゃ取れたかもしれないけどそれは後の話ですから、むしろそれより違う銘柄をやってまして、はい、この番組でご紹介したのかな、あんまりこう銘柄を推奨っていう形ではこれお話しないけど、
はい、
これから面白そうだねって話を3週間前かな、
はい、
日清食品、
はい、
これ下がるんじゃないのって話をして、
はい、
まあ、無事ね下がっておりますね、はい、で日清食品のねカロリーあんまりしたくないんだよね俺。
あ、そうですか。
俺錦織ね、
あ、そうですね、
あれだからさ、
なんかもう
錦織悪くて空売りしたくないんだけどさ、
はい、
これは他に違う人が空売りしてくれてんでいいですね。というじゃあどうして日清食品を、
はい、
売ったかということですけども、これは移動平均線がね、下から60、25だったものが、
はい、
依然として60、25だけど5と20がくっついてるわけですよ。
そうですね。
ね、約1ヶ月前に、
はい、
で、高値が伸び悩んでいる、
はい、
だから、 高値が伸び悩んでいるということは、まあ、これ以上上がらない雰囲気が出ている、うん、それから移動平均線同士が離れていれば勢いがあるわけです、はい、過去60日の平均と20日の平均と5日の平均がそれぞれ離れているということは直近の株価の勢いが強いということです、はい、ところが日清食品に関しては5月に入ってから順番は下から60、その後20、その後5は変わりはないんだけど、はい、20日線と5日線がくっついてきているということは、過去20日間の株価の平均と直近5日間の株価の平均がほぼ同じになってきているということは伸び悩んでいる、はい、つまり伸び悩んでいるということは売りと買いでは売りの方が増えてきている、はい、売りたい人と買いたい人では売りたい人の方が増えているということはいずれ、例えば東軍と西軍であれば、はい、売り軍が勝っていくだろうということで、うん、この番組でお話をしておりましたら、はい、今度は20日線と5日線が先月末に逆転をして、はい、そして今月の初めには、一旦20日線に戻ったローソク足が20日線に当たって下がっちゃいましたから、逆日大、はい、私の本でいうと逆日大の形になっていたので、はい、これは下がるということで、ね、はい、今日も下がってますね、
はい、下げてますね。
それから先週の番組でご紹介をしましたのが、はい、大豆とコーンなんですね、
はい、
で大豆とコーンはこれは積極的に保有していいなというお話をしてましたけれども、はい、まあ、堅調ですよね。でその理由は週足で過去長い期間の底にも達して、それ以上底割れしない、あるところまでコツンといって上がって、あるところまでコツンといって上がって、あるところまで止めないところずっと言うからな。そのそして、はい、つまり下が固まったわけです。これ以上、ね、これ以上大丈夫だというところまで行ったので、はい、あとは20日線の上に5日線が出て、はい、そして、5日線が1回下がったけれども、20日線を割らないで上げ始めるところで入っていけばいいと。はい、ですから、形は上から60日線。その下に20日線、その下に5日線だったのが、5日線が20日線の上に上がって、当然一気に60日線は超えられませんから、5日線が20日線の上に出て、一旦当然もう相場っていうのは下がるから、はい、ところが20日線を割らずに5日線がまた上に行こうとしたところはやっぱり買いでしょうね。で、これはそういう意味でね、原油、コーンと大豆はですね、このままずっと見ていけば、はい、一旦はどっかで下がるでしょうけれども、うん、もう一度復活、はい、でまた下がるでしょうけれども復活ということで、まあ今年半年、残り半年ぐらいは見ていくと面白いんじゃないかなということで、いつも見てなきゃダメよ。朝ね、起きた時見るでしょ、はい、それから、夜寝る前に見るでしょ。そうすると毎日この大豆とコーンだけ見てると変化がね、手に取るように分かってくるわけですよ。 2,3 日見ただけじゃ分からないけど、毎日見る、寝る前にも惰性でもいいから見る、ああこんな感じねと。で翌朝パッとああはーはーと、で翌日またちょっとだんだんね、あれこういう動きしてきて、あ、次こうなるんじゃないかって分かってくるわけですね。
こう性格が分かってくる、
分かってくる、分かってくる、大豆とコーンの性格が分かってくる、はい、それで、あ、じゃあそろそろこの後、まああと、4日か5日下げて戻ったら買ってやろうっていうふうに、これが大事ですよ、はい、いつも見ていることによって、あと4日か5日下げてくるだろうけれども、ここを割らないで戻ったら買いだぞっていうところよ。
あ、ストーリーが自然と立ってくっていう、
立ってくわけですよ、ですね、うん、だからなんかさ、津田さんもいずれ結婚するだろうからさ、はい、まあ夫婦仲悪かったとするよ、例えば
いやいやいや、
結婚してたまたま悪い時、は
い、
でもまあこいつの性格だったら、はい、まああと 4,5 日経った時にこういうタイミングで朝おはようって言われたら、うん、多分ここで何か言えば、はい、この話は通るだろうとか、まあ、会議みたい
な、なるほど、
だいたいわかるじゃない、はい、いつも怒ってるわけじゃないんだから、普通はさ
性格が分かって
くる、分かってくればね、ね、そういうリスナーの皆さんもそういう見方で、はい、例えば一つか二つの銘柄を毎日同じ時間に見て、その定点観測をして、はい、変化を見ていくとですね、相手の動きが手に取るように分かってきて、で次こうなったらちょっと入れてみようかな。実はこの間ここで、話題にしたなんだっけ、ユーロ円、ユーロ円ガンガンいったでしょ、
はい、
すごいいったでしょ、
はい、
あれだってユーロ円さ、117円を1回超えて118円に行って、その後
多分一回下がるだろうと。当然下がってきたね。でも117円という一区切りで陰線が終わって117円に当たった時に陽線が出たら買いですよという話ここでしたと思うんですが、はい、そこから買ったらもうバンバン、俺も買ってたけどさ、リスナー買ってたらさ、
大変ですよ、
ラジオ日経に寄付してほしいよね。
本当ね、お願いします、
うんうん、ということでね、はい、コーンと大豆はちょっと見てたら面白いですよね。それからね、もう日清食品は下がってしまいましたが、
はい、
じゃあこうなって下がった日清食品は今後どういう動きをするんだろう、はい、これを興味を持って見ていただくと、一つの典型的な動きをね、頭に入れることができるかなという感じがしますね。
はい、この先も視野に入れながらその銘柄の性格をこうね、うん、そうそうそう、ちょっとずつ分析していくとい
ったらいいですね。俺なんか日本郵船さんも20年以上見てるからさ、はい、なんか道路歩いててさ、はい、郵船って書いてあるトラックが通るともうすんげえ愛着湧いてさ、ずっと見送ってるもんね。いや、ほんとほんとほんと。そうなの。それと今日の、
はい、
今日が2万3000円行きましたということで、この後のね、コーナーでお話しますけれども、はい、どっかで転換点は来ます。
はい、
このままね、3万円だとか5万円だとかさ、日経平均28万円とか、うん、ならない。
ならないですよね。
これはどこかで来る。はい、じゃあ、どこかで来るときにどう発見するかっていう話をね、この後、はい、しようかと思うんですよ。
はい、
で、今日の売上も2兆8712億円、結構でかいわけですね。
そうなんですよね。
これは多分、いろいろなものが解除されてきて、新たに、社会経済が、元気が出てくるだろうというところで、買っていくんだけど、
はい、
東京のマーケットの 65% 以上は外国人投資家だっていうのはすでにお話をしてる、いろいろな講演でもお話してますが、
はい、
ということはやっぱ外国人投資家が買ってきてるという、当然日銀も買ってるけれども外国人投資家の方が多いわけですから、
はい、
じゃあ外国人から見たら日本、まあ、俺は例えばニューヨークに赴任したとして、で、俺は外人だとするじゃない。
はい、
そう、赴任じゃねえ、休んでると、
はい、
そうするとね、なんか日本復活早いよねと。
あ、で、確かにこう、ね、うん、死者数も少ないですし、
そうそう、しかも国内もそんな荒れてるわけでもないから、はい、ちょっと下がってきたから、買っとこうかな、買ってみたらどうかななんていう話になってんだよね、これ。だって2兆8000億円。の売買高って大きいよね。
そうですね、結構ボリュームありますよね、
うん、だからそういうことでしょう。ただもっと前から買ってたら必ず利益確定をしますから、
はい、
長い期間持とうと思って買った部分じゃない部分は、うん、利確されるような気がするんだよね。それから今日ラジオ日経のスタッフとも話したんですが、
はい、
まあ、日清食品って全体が上がり始めると下がってくる傾向にありますね。薬品株もそうだけども、ディフェンシブ銘柄ですね。で、全体が下がってるときは、全体が下がったってカップ麺食べるからね。俺この間食べたもんね。チリトマトヌードル。これ日清かどうかわかんないけど。
美味しいですよね。
美味しい美味しい。で、だからね、薬もそうです。世の中が悪くなっても薬って必要ですからっていうことなんだけど、はいはい、全体が良くなるとこの辺がやっぱり売られてくるよね。だ今日もこの原稿にも中外製薬売られ、
はい、
俺売り入ってるけど。それから日清食品売られと、はい、そういうそのなんかな、全体のシーソーの関係もね、理解しておくと面白いかもしれませんね。
はい、わ、はい、かりました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい、
じゃあ、はい、今日はどんなお話でしょうか。
流れに乗る。
はい、流れに乗る、
うん、では、
はい、
流れに乗る、
流れに乗る、
じゃあ転換点はっていう、これちょっとなんか全問答のような話ですが、はい、今のマーケット基本流れに乗るしかない。
うん、
例えばパンパカパンで、
はい、
陽線であれば買ってみる、
はい、
逆パンパカパンというのはあまりないかもしれませんが、逆パンパカパンで陰線であれば買ってみる、
はい、
あるいはパンパカパンでも逆パンパカパンでもないとしたら少し難易度は上がりますが、半分の法則で買ってみる、逆半分の法則で買ってみる、まあ、この戦略は普遍的なわけです。これでかなり成功率高いんですよ。はい、どっかのファンドの生命保険会社か、損害保険会社の、
はい、
ファンドマネージャーがね、
はい、
うちの株軸の塾生だったのかな。ですごい勉強する人で、彼は俺の後輩でもあるんだけど、で彼はね、半分の法則と逆半分の法則のね、成功率をね、
はい、
過 何百銘柄の何十年にわたって調べたら相当いけるんだって言ってレポートを書いてくれたんですよ。
すごいですね、
うん、そうなんですよ。だからまずは流れに乗る、
はい、
ただし流れに乗った時に必ず転換点は来ますから、これからトレーダーの、トレーダーっていうか、その投資家っていうかね、売り買いして儲けようとする皆さんには、まず流れに乗る。
はい、
例えば、津田さんが、なんとかっていう銘柄を明日、今日陽線だった、パンパカパンの銘柄を買う。
はい、
で、あさって、祈るような気持ちで見たら、陽線だった。
はい、やった。
大丈夫、はい。キープしよう。しあさって、祈るような気持ちで見たら、また大丈夫だった。
はい、よし。
よし。で、その、よしってうちの母親の名前だ。
すいません。
呼び捨てよしさんってね。
よしさん。
大丈夫、死んでるからも。で、その後、実るような気持ちで見たら、陰線だった。
あれどうしよう。
でしょ？
そう
すると、最初半分の法則で買っていって、はい、4日間陽線だった。5日目陰線だった。はい、じゃあ、そこで1回切りましょうっていうのも一つ、
はい。
それで十分取れますから、30万、100万とか買ってれば、まあ、3% 取っても、3万円ぐらい取るわけです ね、それをぐるぐる回していけばいいわけ、はい、あるいはその陰線で切らずにもう1日待とうと思ったら半分の法則で買って4連続陽線で、5営業日目に陰線になった、もう1日我慢してみようと思ったら6営業日は陽線でした、
はい、
だったらキープで待ちます、はい、したら7営業日も陽線でした、8営業日に陰線だったらそこで切る、
はい、
ということですから、これは常にどの銘柄であっても一緒なんですね。どういう相場でも一緒なんですね。ところがパンパカパンだとその陰線、陽線の連続が長い、
はい、
から逆パンパカパンだと陰線の連続期間が長いだけで、はい、パンパカパン逆パンパカパンでなければ、例えば津田さんが半分の法則で買ったけど3日後にもう陰線出ちゃった、これはもうパンパカパンでも逆パンパカパンでもないんだから、
はい、
これは株価は上に行ったり下に行ったり乱高下するところなんで、まあ3日間陽線で4日目に陰線だったら切ろうと。で、これも統計取ってありまして、はい、パンパカ逆パンパカ以外、
はい、
移動平均線がパンパカ逆パンパカ以外の時に、1回の連続で陽線が出る、連続で陰線が出る、回数は平均して3から4なんですよ。
は
い、9はいかない、8もいかない、7もいかない、3から4なんです。だから、だいたい3連続陰線、陽線が出たら1回次の陰線で切るとかね。はい、そうやってまあやり方を決めておく必要があるんですけど、まずは流れに乗る。だから何かやらないと儲かんないからさ。
そうですね。
そうするとじゃあ今日あたりこの番組が終わったら、
はい、
今日の引け時点で半分の法則になった銘柄を探してみ て、まあとりあえず買ってみると。ところが、はい、明日寄り付きで買って引けてみたら陰線かもしれません。だったらそれちょっと終わりだよね、もう。
そうですね。
でそれは切ればいい。
はい。
ちょっと見込みが違ったの。そこで切らないで、プラスになるまでやってると、どんどん下がっちゃったりしますから、
はい、
そこで一体切ればいいわけです。ですから、そうやっていくうちに、だんだんですね、一度半分の法則になった銘柄が長持ちする、移動平均線の順番とか傾きはどういうものか、っていうのが分かってくるようになりますから、うん、そうすると、半分の法則で買って長持ちする銘柄探したんだから、
はい、
いいじゃないですか、3日か4日取れるわけです ね、
そうですね。
じゃあところがね、こういうことがあるんですね。じゃあ津田さんがね、
はい、
よしよしと、調子よし3連勝したと、で、
はい、
今度またこうなんだ、ずっと上がってきて1回陰線になったけど、また上に半分の法則で出た陽線で買ってみました、
はい、買います。
そしたら翌日いきなり陰線になっちゃった、
はい、
そうすると今までずっと陽線で、
はい、
逆半分の法則になったので切りました、はい、翌日もう一回今度は陽線で半分の法則に戻ったんで買いました。
買います。
そしたら翌日陰線になっちゃった、
はい、
そうするとこういうことです。陽線陽線陽線陽線と上がってきて、はい、陰線になってまた陽線になってすぐ陰線、はい、そ
う
すると陰陽陰となってますから、
はい、
ここは天井の可能性があるわけですよ。
あ、ちょっと怪しいと思わなきゃいけないんですね。
そうするとさっき買った2回目の買い、
はい、
二回目ね、一回切って二回目に買った陽線はすぐ翌日陰線だと。それは切った方がいいわけです。で、様子を見てると、
はい、
次、逆半分の法則になる、
はい。
そこ売ればいいわけですから。
そうですね。
前回、一個前にやられたやつは、転換点を発見する、
はい、
まあ、なんだ、サーモメーターつの、なんつの
その、サーモグラフィー。
なんと、グラフィーみたいな、はい、なんか要するに試験、リトマス試験紙みたいな。
はい、
だから、一個前の外れは、それは実は、
転換点を予測するもので、外れたけどそれはちょっとのマイナスで切れたんです、だって陽線で買って翌日の陰線で切ったんだから、
気づけたわけですね。
気づけたわけで一回手締まって、次に半分、逆半分になった時に入ればいいんで、じゃあ今のマーケットで同じことを考えると、例えば日経先物、それ以外は下がってるのもあるんですよ。俺結構売り入れてますから、東洋水産だとか、なんとかで売ってますけども、あの日経先物に関しては上がってますから、じゃあ買うなら買う、で逆半分の法則になるまで持つ、それでいいわけですよ。ところが買ってすぐ逆半分になればそれ切っちゃう、で翌日見たらまた今度は逆半分じゃなくて半分でいった、買う、でしばらく持てばそれプラスだし、すぐにまた逆半分になればいよいよ転換点です。だから今回の長期上昇の、長期ってもね3ヶ月ちょっとだからいつもの上昇なんですよ、月足陽線3本ですから、これいつものことなんですね、今回の転換点の見分け方は基本的にはですね、まずは次の陰線、日経先も言った次の陰線を見届ける、で次の陰線が出たからすぐに下がるとは限らない、そこですぐ下がるかもしれないけど下がるとは限らない、次1本陰線が出て、その後陽線が何本か出てまた陰線が出る、そしてその後陰線が連続で出るようになって半逆半分になれば、一旦は天井なわけですよ。だからこれから、いつ陰線がまず一発目出るかだよね、まずは、それがないとね転換ないですから、だから転換を探すのってまあ難しいようで簡単で、今の日経先物で言ったら次の陰線がまずスタートですよ。でそこから転換とは限らないけど、次の陰線が出なかったら転換点にはまだ程遠いわけです。
まあずっと独身ですからね、
独身ですからね、なのでもうこれからの人はまあ買って陰線になったらすぐに切る、あるいは陰線が出て次陽線が出てで陰とかなった頃に売りの1回目、3回ぐらい売るつもりで売りの1回目入れてやれば、まあ一発目の下げは取れるでしょうね。だそういう作戦を練れれば、だ株は技術なんでね。
そうですね、
さっきゴルフの話をしたとしたけど、あれね、例えばさ東京読売でやろうが、立川国際でやろうが、府中でやろうが、下にボールがあって自分が打つだけなんだけど、周りに変化があるとね、なんかそれが手が狂っちゃうわけですよ。俺なんかは下手くそだから。
そういう話なんですよね。
そうそう狂っちゃうんだけど、どこにいてもボールをちゃんと打って、ちゃんとジャストミートすればそれなりに飛ぶわけだから、まっすぐね、同じで陽線で買ってって一回陰線が1個か2個出たら切る。で今度はまた上に陽線出たら買う。ですぐに陰線が出て翌日も陰線だったら一回全部引いて転換点を見極めて逆半分で入る、まあ、これの繰り返しだよね。だからゴルフと一緒だな。
どんな銘柄でも、もう
トランプさんがどうされたとか、品川がどうだとか、安倍さんがどうされたとか関係なく、それだけで技術でやっていけると思うんだよ。ちょっとこのね、アフターでまた詳しくお話しましょう。
はい、この後もたっぷりと伺ってまいります、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、リスナーの皆さんからの質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。そしてこの後の延長配信ですが、引き続き
そうですね、あと大練習会のねご案内もしようかなと思って。
わかりました、ではこの後延長戦で、お案内したいと思います、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後の延長配信も引き続きお付き合いください。それでは最後の締めお願いします、
株はギスだ。